真夜中の言霊映画トライアングル。
はい、皆さんこんばんは、松本です。
こんばんは、つゆきです。
はい、こんばんは、片山です。
はい、ティム・バートン特集第2弾。
はい、はい、
今回は片山さん推薦、フランケン・ウィニー取り上げさせていただきます。
いや、これはね、片山さんありがとうございます。
いやいや、
僕見てなかったんですよ、これ。
あ、見てなかったんですね。
う
ん、
結構ティム・バートン好きって言っときながら結構見れてないのあって、うんうん、これもその1本やったんですけども、ほんまに感情が、
そうい
ろんな感情が大変でした。忙しかった。
いや、なかなか良かったんですよね。
良かったし、ただね、最初見るときあらすじをちょっとね、
あ、
見たときに、ええ、あ、これちょっとやばいかもって思ってしあの、というのは、
はい、
僕はあの猫飼ってんですよね、うん、その2匹、
はいはいはい、かわいい子いますね。
ひじきとコンブという猫が飼ってるんですけど、最近こう脱走した事件があって、
あ、言ってましたね、
うん、もうその時にもめ、本当にね、
はい、
かなり精神的にダメージを受け
てましたもんね、
てしまったんですよね。
いろんなだってこと考えちゃいますもんね。
もうこれでお別れかっていう、あの、
ね、
本当1日もう、うん、ね、家の外でずっとどうしようと、で、
なりますよね。
一回追いかけたんですよ。で、フェンス登って逃げて、で、隣の家のなんか室外機の下とかに入って、
あ、それいけないですもんね、そこまで。
そうなんですよ。で、ピンポンしても出ないんですよ。で、隣の家の門の前でチュールを持って、ひじきひじきやってて、は
い、
完全不審者。
やばい人です。チュール持って、ひじき、ひじきって言って、
もう、
怖い。
認知症始まってる、なんか、のっぽのおじさんが、ね、やば、変質者以外の何者でも、
通報されます
よ、ね。いや、
しかも、ひじきって、
ね、
欲しいんかと思います
よ。言わないよね、ひじきってね。
でね、これもし、猫が脱走して、落ち込んでる方いたら、試してほしいんですけど、そういう場合は、玄関のドアを開けてね、
はい、
で、あの、餌をもう玄関に置いて、はい、で、その、外の出口のところに、こう、トイレの砂を巻いておくんですよ。それで帰ってきました、夜。
すごいね。よかったですね。
いや、そうそう、本当。でもね、それが、本当ショックすぎて、ここ、今年一ぐらいな、もう本当ショックな出来事だったので、これ大丈夫？フランケン・ウィニーと思って。
いや、大丈夫ですね。
最初ちょっと見るとき、ちょっと覚悟してみましたね。絶対そういうね、まあ、別れがあるのかな、みたいなのがあったので。
そうですね。
はい。ここからちょっとネタバレありで、トークしていきたいなと思いますので、はい、あの、ぜひ、見てから。
はい、
聞いていただけたらなというふうに思います。
はい。
はい。はい、ということで、今回の言霊は、フランケン・ウィニーのお話をさせていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい。ということで、はい、フランケン・ウィニーのお話をしていきたいんですけれども、
え、
これそもそも片山さん取り上げようと思ったきっかけというか、
いや、なんかね、これもすごい嫌な話なんですけど、うんうん、
はい、
おかんが見たいとか言い出したんです
よ。ああ、急に？
いや、なんかね、うん、その普通、今 X か、うん、X のフォロワーさんかフォローさんかが、なんか今日、はい、
うん、
自分家の犬のなんか命日やと。
なるほど。
そういうことか。
で、命日で、ちょっと今日はフランケン・ウィニーに見よう、みたいな。
うん、ああ、いいことですね。
そうですね。そっから、まあ、見たいって言うから、まあ、じゃあ見ますって言って、まあ、見せたら、まあ、これがいい映画やな。
めちゃくちゃいい映画ですよ。これ、ペット飼ったことある人
は、人は全員見てほしい。
泣くでしょうね、最後、ラストは。
うというか、僕も途中がやばかったですね。
ああの生き返らせる
シーンですね。もうネタバレ全開でいいんです
か？いいですよ。もうこれね、はい、だから、交通事故でちょっと亡くなっちゃったワンちゃんを、うん、まあ、ちょうどね、フランケンシュタインのように生き返らせるという話。
すごい話ですよね。
いや、
よく考えたら。
すごいですよね。
うん、やってること本当フランケンシュタインと流れは全く同じですね。はいはい、
同じですね。
うんうん、
ただそのね、描写というか演出のその、もう雷落として、うん、もうバックトゥーザフューチャーのラストかよっていうような雷の落とし方するんですよね。
そうそうそうそう。
バリバリバリバリみたいな。 ね、それで、ね、犬の、ね、死体がこう、うん、かばってるとこにバチ落ちて、うん、煙プスプス上がってて、はい、そこでじゃあ生き返すぐ生き返るんかなって僕は思うわけじゃないですか、はい、ディズニーやしって思ったら、うん、そこがねリアルというか、うん、こう
さすがティム・バートンです、ね、
ティム・バートンさすがやなと思って、うん、その煙を上げてる
ためがね、
そうためが、うん、でそこであのビクターか主人公のビクターがこう、こう希望を持って言いさせてるけど、でも自分がやってることにこう、うん、あってするんですよね、うん、とんでもないことしてるって、今死体をね掘り起こしてそんな実験まがいなことをしてることで自分にこう気づいて、うん、そこでこう寄り添ってごめんねスパーキーっていうシーンが僕やばくて、確かに、うん、うわーって思って、あそこのシーンで、うんうん、うわーでもそう分かるわって、それぐらいなんかわけ分からんことしてまうよなって、喪失感の時ってって思って、そっからのあのスパーキーの尻尾振る振りふりふりってなる、
最高ですね、
あそこがやっぱティム・バートンってうまいんやなって思いました、あのなんか取り上げ方もうまいじゃないですか、
確かに
その喪失のさせ方もうまかったし、で帰ってくる演出もうまいし、
うん、
でそっから そのスパーキーがフランケンフスパーキーになって、
はい、
なんか水飲んだら穴から水出たりとか
首ぐらいから
出たり出たりとか、うん、なんかね耳ちぎれたり尻尾、はい、ちぎれたり、
まあ、かわいいですよね、
そうなんです、かわいい、
継ぎはぎのスパーキー、
そうかわいいんですよ、
かわいい、
でまたそのスパーキーが生きてる時と全く同じ性格で、
うんうん、
全く同じ行動するっていうのがすごいいい、ね、映画なんですよね、うん、なんか、うん、とてもディズニーらしいというか、
はい、
そこら辺は思ったんですけど、うん、でそこからまあいろいろと紆余、まあ、曲折あって、友達にバレエの、うん、でその友達がどうやって生き返らせたんだろうってやって、うん、でその時どね、あの科学発表会みたいな、はい、全員が優勝したんねんみたいな感じになってたから、はい、全員がねそのスパークスにね、はいはいはい、そう生き返らせようとして、うん、生き返らせるんですけど、うん、その生き返らせたやつがもうペットセメタリーかっていうぐらいね、
そうなんです、
もうみんな悪い生き返り方をしてしまうっていう、うん、あそこ、うんうん、だからそのスパーキーとあの子らのは違いはっていうところがやっぱり愛なのかっていう、
そう、この映画のはっきりセリフで言ってましたもんね、うん、愛はあったかっていう、うん、
ねあの先生がね、この先生が
素晴らしい映画だった
もん、ね、いやもう本当よかった、
うん、命の尊さっていうか、うんうね、愛するっていう大事やなっていう映画、う
ん、かもう分かったんですけども、愛がなんかこうテーマになってる映画は大体3人好きです、う
ん、そうね、
そう植えてる、
植えてる、愛植えてる
もうなんか、
ね、ま、なんか気持ち的には僕はあのサウザー的な感じなんですけど、愛などいらぬって感じだったんですけど、愛はやっぱりいるんやなっていう、
エブエブしかり、
そうそうそう、
マザータクしかり、もうなんかそうなんでしょう、寂しい、寂しい、ね、男たちのポッドキャスト番組です、
そう、
いやでもフランケン・ウィニーはこんなにいい映画やと思わなくて、
いや本当に良かった、
すごい
すごい良かった、
ね、もう最後のあたりとかほらね、カメが、
あ、カメね、カメラですよあれ
って、
ね、
名前なんでしたっけ、メアリー シェリーでしたっけ、
なんかそんな名前です、
まあ、これはだからフランケンシュタインのね、
そうですね、
原作のメアリー・シェリーから来てる、
結構だから、名前自体も、ね、誰や、あ、そう、ティム・ワートンが幼少期に過ごした時の記憶とか、うん、
はいはい、
なんか近しい人の名前を結構使ってるみたいで、
そうなんだ、へえ、
いやだからもともとあれですね、うん、まあ、ティム・ワートンっていうのはディズニーのアニメーターとして働いていて、
はいはい、そうですね、
そこからひょんなことに、うん、その実写のちょっと短編撮ってみへんかっていうことで、はい、このフランケン・ウィニーのその元となる短編を撮ってっていう感じなんですよね。
そうですね。その短編の実写もようできて
た、うん、いや、よかったですね。犬演技すごいね。
犬、しかもまんまの犬種じゃないですか。ね、テリア系の。
そうそう
そう、すごい可愛いし。
いや、よかった。
そうですね。
で、僕はやっぱ、すごい勉強になったんですよ、今回。
うん、
短編でいけんねや、この内容。
ああ、ですね。
すごいですね。
二十何分でいけんねや、これって思って。
天才ですよね。ただ、ディズニーはちょっとそれを、よしとしなかったというか、お蔵入りさせようとしたらしいですね。うん、で、映画祭とか、まあ、で、ティンバードは離れる、うん。で、でもやりたかったんですよ。やっぱこれを自分でしっかり、やっぱりその自分の得意とするストップモーション。
うん
ね、アニメの方で、もう一回ちょっといい作品を作りたいっていう思いがやっぱり 感じたし、うん、素晴らしい作品に仕上がったなっていうのはすごく思いましたね。
あれは良かったですね。で、ずっとスパーキーが可愛いんですよ。
可愛い。
とにかく可愛いんですよね。あの犬がずっと可愛いんですよ。
うん、
で、それをこう、取り囲む友達たちが可愛くないんですよ。
可愛くない。最悪や、あいつ。
全然可愛くないっていう。で、あの、うん、ほら、猫の、で、僕ね、一個だけちょっとね、はい、これは、そうなんのってなったのは、
はい、
やっぱり最後、その、生き返らせて、
はい、
コウモリと融合したあの、ヒゲさん、あの猫の、
はい、猫ね、
猫ちゃんね。
これ死ぬんや。
いや、ちょっとね、ショックやった。
あそこはね、僕もそう、ショックやったんですよ。
じゃ、ティム・バートン自身があまり猫は好きじゃない。猫嫌い
なんですかね。
でもマーズアタックでゴールデンレトリバー殺してますからね。
まあ確かに、ね。
チワはもうすごい人体実験されてますから
ね。確かにね。
そうですよね。
まあ犬好き。
のはずが。
まあ猫はあんまり。
そう、でもね、なんか猫がすごい。あそこだけちょっとかわいそうっていうか。
ティム・バートンとは仲良くなれない。
それはあの、北野武監督も言ってましたよ。
あ、本当ですか。
なんかあいつだけ票入れてくれへんかったって言ってましたよ。
あ、本当
自分の映画に。
そうなんだ。あ、そうなんだ。
言ってました、言ってました。
なるほど。いや、でも、ね、本当独特ですよね。
あ、独特ですね。
なんかこう、なんかこう、王道のあれじゃないんですよね、ティム・バートン。独特のなんかちょっとダークなあれもありつつの、うん、こう、いい感じに仕上げていく。仕上げる。
ファンタジーなんですね。
ファンタジーがね。
で、あの、見ました？あの、うん、街の風景。
あ、
もうザ・ティム・バートンタウン。
あですね。あの、はい、シザーハンズ的なね。
そう、シザーハンズの街並みと一緒の。もう、ああいうとこに住んではったんですかね、やっぱり。
ああ、そうなのかもしれないですね。
で、わざわざあれを白黒でやった意味っていうのは、ね、やっぱり、あの時の短編が絶対あるからやと思うんですよね。あれ、白黒でよかった。
よかった、よかったですね。
カラーじゃなくていいわって思いました。
いや、そろそうよ。
ティム・バートンだからこそ合うっていうか、
うん、
よかったですよね。だから、なんかナイトメアとかも、本当独特の世界観ですもんね。
いや、だから、本当に、まあ、また戻るんですけど、
はい、
もう愛を持ってやっぱり家族というか、まああやって接しないといけないんやなっていう、うん、メッセージは本当にうまいことも盛り込んでくるというか、
うん
うん、あんな最後のね生き返らせてグレムリンみたいな描写もあるわけじゃないですか。
そうですね。
プールからいっぱい出てきてとか、うん、でガメラやんっていうシーンとか、
うん、かなりいろんな、まさにグレムリンでしたね。ね、あれね、
まさにグレムリンじゃないですか、うん、そこと
シーモンキー。
そう、シーモンキー。
うん、
とにかくなんか遊び心もありましたし、胎児、
うん、
の仕方とかも超面白いやんと思って。でシーモンキーなんかポップコーン食べさせて爆発させるんですよ。
そうそうそう、塩気がね。
塩気がダメだと。なるほどなと思いながら。あれをだから短編の時にはもうすでに構想にあったのか、うん、あれを長編化したらこうしたいなとかあったのか、
どうなんでしょうね。
しかも実写が先ってすげえなってい
う、ね、
そう、いや、そうですよね。
シャイニングのね、奥さん出てました
よね。出てましたね。
出てましたね。
はい。
いや、だから僕はあの、1931年のフランケンシュタイン、
はい、
もちろん白黒で、
うんうん、
ボリス・カーロフがフランケンシュタイン、
うんうん、
怪物役をやってたやつが好きなんですよ。
はいはい、
で、それの言ったらほぼ そこにこうとを踏襲した作りになってるっていうのがまずすげえなって思ったし、うん、最後のね、あの、
あ、風車のとこ、
ね、風車のとことかも全く一緒だし、
ね、やることやってますもんね。
そう、あれがあの火災で燃えちゃうっていうのも同じやし、うん、だからすごいですよね。で、
それ
あの犬メスのあのワンちゃん、
う
ん、
あ、そう、花嫁なんですね。
ね、あれだからフランケンシュタインの花嫁のね、
頭がそうなんです。
あの人にちゃんとなってるし、で、あのエルザでしたっけ、
エルザ、はい、
あの女の子、
はい、
ちょっと変わった女の子、
はい、
あの子はだからその、フランケンシュタインの花嫁のをその役をやってたエルザ・ランチェスターっていう、
あ、そうなんですよ、そこまで見てなかった
でそっからエルザを撮ってるっていう、ね、
なるほどね、
ことですよね。
面白いですね。やっぱりなんか独特の世界観を作ってるのに、うん、この間藤田監督と話してたそのクローネンバーグはその映画史とはまた離れたところでの独特の、ね、うん、アートを作ってるみたいな世界観、はい、でもティム・バートンはその自分の世界観を作りつつもその過去の映画史というかその映画の作品から影響を受けてそれを大切にしてこう映画史の上で作り自分の帝国を作り上げてるみたいな、はい、それが面白いですよね。マーズアタックの時もやっぱり50年代の SF 映画っていうののオマージュは絶対入れてるわけで、
まあこの人も詳しいですねやっぱり、ティム・バートンって。
ね、
映画ね、
映画ね、
いろんな見てんやろうね。
その話変わりますけどエド・ウッド、
はい、あ確かに
撮ってますもん。
そうですよ、
エド・ウッドを撮ってますもん、
あれめちゃくちゃ良かった
っす、ね、めっちゃいい映画
なんですよ。エド・ウッド最高でしたね。
で黒なんですよね、あれも。だから
あ、そうだ、エド・ウッドもし、
うん、そう、
音楽の人と喧嘩したんですよね確
かに。あ、そうですね、
そうです。
それ一回
ハラタックで
再復活ですよね。うん、
喧嘩とかするんやと思います。
ねえ、しなさそうや。
しなさそう。
僕と片山さんもいつか大喧嘩しないでしょ。次の AGI 国見俳優国見信彦で音楽性の違いで。
ない、絶対ない。
大喧嘩して。
いやでも本当なんか愛がずっとあるというか、ね、この人の映画って常になんかテーマに愛はかなり盛り込んでるよなと思うんですよ。それこそあのナイトメアビフォークリスマスなんかもかなり愛の話でもあるし、
うん、
そうですね。だからフランケンシュタインってやっぱり望んで生まれてなくて、うん、結局捨てられるっていうすげえ切ない、
う
ん、話じゃないですか。で、あのスパークキーもスパーキー、
スパーキ
ー気づくんですよね、
うん、
自分はもしかしたらなんかちょっと怪物なのかって、うん、鏡かなんか見て、
はいはいはいはい、
で逃げるじゃないですかね、自分の墓石
が、ね、上に寝るってい
う、
てね、
あのあたりとかもすげえ脚本いいなと思って、
いいです、ね、
うん、
設定がすごいですよね。だから、うん、どうやってこれを思いつくみたいな、
ね、
生き返らせるまではいいですよ。
まあね、それはフランケンシュタインやってますからね、
まではね、
そっからどう思っていくかっていうところで、
大怪獣合戦になると思わないじゃないですか。
そうですよね、
あのアドベンチャー本当面白かった、
面白いしちゃんとそのね、あの、うん、ね、フランあのスパーキーが好きやったそのプードルと最後鼻キスした時に、はい、
そうそう、
電気ビリビリビリビリってなったりとかああおもろいなって思って
ね。
ね、難しいことをこう言ったら、ある意味その命をもてあそぶという、うん、まあね、テーマでもあるのはあるんですけれども、はい、うん、なんかそこをあまり結構やっぱり凌駕してしまうっていうところがすごいんですよね、うん、なんか普通だったらそこをテーマに持っていったりしがちじゃないですか、
はい、
ああいう、
はい、
まあ、まさにフランケンシュタインってそうじゃないですか、うん、
確かに。
そこをあまり見せずに、うん、こうね、街の解決に行くっていうところが、うん、で最後もうハッピーエンドみたいな感じの、
そうですね、
もうそれでいいっていうような終わり方にしてる、まさになんかディズニーらしいというか、
うん
うん、その後はその後でも考えた映画なっていうような、うん、ああいうのはすごくいいなと思って、う
ん、
よ
かった。最後ね、みんなであのバッテリー、車のバッテリー、
ね、あれよかった
です
ね、繋いで、
そう、あんだけ文句言ってた市長もね、
アクセル吹けっつってブーってそこでまず泣くし、
すごい良かった
ですね。でもうストップってから全然微動だにせえへんから、もうそこで泣くし、
ね、やっぱり振りうまいっすよね。
そうで心の中で、ね、うん、ちょっとしたらちょっとためがあって、
ね、しかもあの時ビクタもういいんだよ、
そう、そこ、そのセリフよ、
心の中でね、もう生きるから、
うん、もういいよ、
もういいんだよっていう。でやっぱり愛が勝つんですよね、うん、そこがね、
だからもう三度泣きがそこ
持ってき方うまいね。
うまい。
そう。
あのね、安易じゃない。
安易じゃない。
そうなの。
なんか簡単にハッピーエンドをね、見せ
る。ためを。
やばい。でもね、その頃にはもうスパーキー大好きやから、
ね、
本当嬉しくて、
嬉しかったですね、あそこ。で、生き返った時も元気ないんですよね、なんか。どこも痛そうじゃないっていうか、泣くよ、あれも。
泣くっしょ。 僕もだからね、あのブギーマンの時言いましたけど、はい、飼い犬亡くなって本当に死ぬか思うぐらい心が病みましたよ。
あ、やっぱそうです。
それが、ね、なんか生き返る術を知ってい、ね、いたとしたらちょっとしてしまうかな、ね、
してしまうかもしれへんって僕思いましたもん、あれ見た時。
うんですよ。
そう、で片山さんち何してんやろって言われますから、タコを上げて雷歌う
そうですね、あ、タコの一個がバットマン、
バットマンなんでしたね。はい、なんかすごい映画を
見て、いやすごいですね。
もっと早く見とけばよかったと思いました、
ね、
いやいや、
いや、あの先生も良かったですね。
先生良かったですね。
先生、あの父母会みたいな、うん、ね、うん、保護者会的なやつで言ったセリフが、
セリフが最高でした、
ね。お前らみたいな本にはわからん、
わからん、
簡単に言うとね。
最高ですね。もう今の先生あれぐらい強気じゃない、ね、ダメですよ、う
ん
う
ん、あれマーティン・ランドーが
声
をしてるんですよ、
ね、
あのティム・バートン大好きなヴィンセント・プライスの役をエド・ウッドで、
うん、ね、そうなんだ、
やってた方ですからね。だからもうで、あの顔もやっぱりちょっと、う
ん、確かにあのフランケン感
合わせたらしいですよ、役者に。
あ、そうなんや、うん、似てるわ。でもそういう
ね、あの先生いいのにな、
途中でいなくなっちゃいます
、ね、いなくなっちゃう、あのあたりもちょっとね、風刺っていうか、ね、
すごい良かったですね、
良、ね、かった。
はい、ぜひぜひちょっと、あの皆さんね、配信でも出ますし、
です
ね、うん、あの過去作も多分これ配信されてる時期近くで、
はい、
なんかナイトメアの、ブルーレイがまた出るみたいな、
うん、あ、そうなんですか、
10月だったかな、はい、でそれに、特典として
フランキー・ウィニ
ーの短編の方の、
あの30分の、
はい、まあですね、バートン初期作品みたいな感じで入ってる、
結構貴重ですからね、あれ
みたいなんで、
うん、1984年
の、ね、そう
ね、はい、うん、ぜひぜひ、
いや、ぜひこれセットで見てほしいんですよね、うん、短編と、
そうですね、あ、もちろんです、もちろんです、うん、どっちも、
どっちも見て、
お父さん役ダニエル・スターンですもんね、
あれ、そうなんですか、うん、
あれだってあのホーム・アローンの、
ああ
、あの泥棒二人の、
ね、はいはい、
背高いの、
ちょっと、
はい、
あ、そうなんや、
うん、ブルーサンダーとかね、
はい、よう見てますね、
もう、そう、あの頃はだから出てたんですよ、あの
人、なるほど、
あの時ホームアローンもやりたいですね、ちょっと
ホームアローンはね、ホームアローン結構、ね、
かなり語れること
です
よ、
泣くんですよあれ、ツーとかちょっとね、
ツーいいです
よ、ホームアローン、
パディントン好きやから多分、
ツーも、ね、
好き
なんです
。ホームアローン回またやります
すごい飛び方しましたね
すごい、ダニエルスタン
俳優からのね、すごいです
から、うん、はい、なのでね、このポッドキャストを聞いてくださってる方は、
はい、
シニア層が多いということが、
そう、今日松本さんから聞いてびっくりしました。
そう
なんです、60代が一番多い
だから、
スティングとかやってます、
昔の映画、
うん、スティングとか、
スティングは喋りますよ、
スティングも結構喋りますし、一国特集、
う
ん、
そうですね、名作、過去の名作やりますか、
大脱出とか、大脱走、
大脱走
もうほら、
それこそマックイーン、
マックイーンですね、
とかね、そうですね、やりたいなと思いますので、
はい、
ぜひ、
市民権とかや
ってください。市民権、
なんかリクエストあったら、
ね、あ、そうですね、
いただきたいですね、
ぜひぜひ、ちょっと、
うん、はい、
ネタも切れてくるんで、
はい、
ぜひ、まだまだ、
そうね、でも全然あるね、まだまだ
あるある、うん、ありますよ、
あるので、よかったら概要欄に、メールアドレス確か書いてたと思うので、
はい、
そこに、
これやってくれ、
そうですね。
うん、
ティム・バートンのこれやってないじゃないかみたいな、うん、クレームも全然ウェルカムですので、
ティム・バートン結構ありますからね、
いっぱいありますよ、
かなりありますからね、
はい、ビートルジュースのね、
あ、そうか、続編が、そうか、決まった
来ますから、
ただ僕はね、うん、個人的に好きなのは、うん、スイニー・トッドです、
あ、
素晴らしい、
そうか、
大好き、
これリメイクですよね、
リメイクです
からね、あの床屋さんのやつ、
そうですよね、
スイニー・トッド、
はい、スイニー・トッド、
やりますか。
ええ、
うん。
何でもやってくれる。
ジョニー・デップ特集もやる
んですね。
ジョニー、は
い・ジョニー・デップ
特集。ティム・バートンといえばですから。はい、はい。ということで、
ええ、
はい。今回は、ティム・バートンのフランケン・ウィニーをやりました。
はい。
やりました。
やりました。
はい。
なので、見てください。次週は、ちょっとまだ決まってないんですけれども。
はい。
なんかやりたいのあるんですか？
何かないですか？
そうですね。なんだろう。福田村。
あ、でもね、福田村、僕17日見に行くんですけど。
はい、あ、本当ですか。
森監督も登壇される。
おお、そうなんですね。じゃあ、行きます福田村事件。
日曜日ですよ。17日です。うん、4時40分とかです。
長くやりそうですもんね。
あれはでも、大ヒットしてます
ね。大ヒットしますよね。ちょうどなんか、拡大公開したぐ
らい。そうです。僕の家の近くのイオンシネマも決まりました。
あ、マジですか。
おすごいね。
僕明日、あの、会社のスタッフ連れても、あの、
いいっすね。
早朝から。
早朝から福田
村。映画研修、黒子は、あの、映画研修があるんで。
最高の会社や。
なんかでも、その、いつもね、社会、さ、研修か、はい。研修のやつの作品がちょっとラインナップおもろい。
いや、面白い。この間、マリオブラザーズ。
マリオブラザーズ。最初は何でしたっけ
ね、あれあれあれ。
女神の継承。
あ、女神の継承。女神の継承。
マリオブラザーズ。
で、福田村ですか？
いやいや、あれも見ました。あの、リバー。君たちはどう生きるかと。
あ、そうか、そうか。
リバーも見ました。リバーも見ました。
めっちゃ言ってるやん。仕事してる。
見たいだけ。
見たい
で、
行くで、行くで。
いや、大事です、大事です。
もう定期的にこれ、
いいものに触れて、いいものを作ると。
そういうことです。
ね。
はい。はい、大事ですので。
いや、いいですね、はい。
ということで。
なんかでも、あれもやりたいですね。うん、その、3人が、うん、それぞれ選ぶ、
はい、
究極のミュージカル映画とか。
ああ、それいいですね。ミュージカル映画か。
やってないですよ、ミュージカル。
これね、ちょっと、今片山さんにもね、あの、うん、音楽作ってもらって今度また
いやこの出来が ね
ミュージカルっぽいのを撮ったりするんですけれども、うん、それに合わせてじゃないですけども、
あでもありかもし
れない
。
あそうですね、
うん、
絶対だって3人とも違いますよ。
絶対違うと思う。
違うね、
絶対違う。
かぶらん、
これちょっと言うのやめ、うん、
やめときましょう、はい、
もう言わない、
僕も言わない、
うん、
バレてるかもしれんけど言わない。
当日発表、
当日発表もう我がマイベストミュージカル映画。
わかりました。じゃあそれしましょう。
いいですね、それやりましょうか。
いいですか。あ、いいです。本当にいいんですか、
う
ん、
はい、うんうん。じゃあもう福田村はいいね。
え福田村も、まあ、
やる、まあ、一応見ときます。まあ見るんで。
じゃあ福田村と、まあ、
その日の気分で。
ミュージカル映画をやりましょうか。
はい。はい、すごいラインナップ
です。まあ分けて。
分けて、ね、
ちょっと回を分けてやりたいなと思いますので。
合わせられ
へん。はい。
ですね。
ね、皆さん の、はい、あの好きなミュージカル映画も
よかった ら、
ね、教えてほしいですね。
教えていただきたいなと
聞きたいです、
はいはい、思います。ということで今回は、ティム・バートンのフランケン・ウィニーのお話をさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。